強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。出雲水神中社長のポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の山岡裕樹先生にお越しいただいております。山岡先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は飲食店チェーン化の戦略の立て方というテーマでお伺いしたいと思います。はい、まず多店舗化チェーン化の意義ということで、まあ、この本はそもそも多店舗化を前提に書いてあるんですけど、やはりまあ多店舗化のメリットとデメリットはありますけど、メリットの方が大きいですよね。
そうですね、まあ、端的に言うとチェーン化するのは、まあ、規模の経済性の、まあ、追求というところかなという気はしますけれども、でデメリットというと大きくなるので管理コストがかかってくると、仕組みを作るのは手間かかるとか、そういうことですかね。
でもやはり今はこじんまりとやるっていうよりは、規模が大きい方が効率的なので、当然多店舗化のリスクも増えますけど、私は多店舗化する方がメリットは、まあ、さっき山岡先生おっしゃったようにスケールメリット、それから規模の経済性、範囲の経済性っていう面で利点が大きくなると思います。
そうですね。
で、まあ、はい、
まあ、本書はですね、一応30店舗を目指すって書いてて、実は30店舗のチェーンと100店舗のチェーンではもう仕組みも、まあ、やるべきことも全然変わってくるので、どの辺がいいのかっていうのは、まあ、経営者の方の、まあ、ゴールの置きどころかなという気はします。
はい、それで多店舗化戦略をどうするかっていうことで、水平型多角化、垂直型多角化、集中型多角化っていう、これはもう多角化戦略の王道ですよね。
まあそうですね、まあ、難しいこと書いてますけど、似たようなことやるのか全然違うことやるのかっていう、まあ、違うところで関連多角化、無関連多角化みたいなのを書いてますけれども、まあ、そんな感じだと思っていただければいいんですが、
垂直型多角化だと既存店から新しい販売方法とかチャンネルの開発をするのが垂直型多角化で、水平型多角化っていうのは新しい商品を開発すると、それから集中型多角化っていうのは今の事業、商品に似ている事業の開発っていうことですね。
うん、そうですね、まあ、一応こういうふうに便宜的に分けてますけれども、垂直で言うとその、まあ別の項で書いてあるんですけれども、まあ、今のトレンドとしたらイートインだけではなくて、テイクアウト、ネットショップ、デリバリー、それからケータリングっていう、どういう機動力ですねをお店業態に持たせるかというようなところがあるので、その売り方、販売のチャンネルというところで多角化していくみたいな考え方があると思いますね。
はい、これはやはりお店のコンセプトによって決めていく
ということですね。はい、はい、
でその次がドミナント戦略っていうことで、はい、これも何ていうんですかね、そのケースバイケースですよね。
そうですね、飲食業の場合どうしても物っていうものが、つまり原材料っていうものがついてくるので、どうしても物流を考えないといけませんので、効率的な、まあ、物流網が敷けるところと、まあ、これを中心にドミナント戦略は、まあ、立てるべきかなと。それからまあ大きくなるとなるで、その工場ですね、セントラルキッチンという食品工場を抱えるということになりますから、そこからのまああのロジスティックスというのも考える必要があると思います。
まあ、ロジスティックスという言葉が出てきたんですけど、うん、まあ、ロジスティックスはまあ平坦ということですけど、うん、まあ、もっと分かりやすく言えば材料をどうやって効率的に運んでもらうかということですよね。
そうですね、はい、
でこの多店舗化したときに、そのロジスティックスを頼める相手っていうのはいらっしゃるんですか？
頼めるというか、まあ、基本的には自前の物流でやるんでしょうけど、最初はメーカーというか OEM 先があって、そこから運んでもらうとか、メーカーの勝利、メーカーというか、まあ、食品工業工場の物流に乗っけるとか、まあ、やり方はいろいろあると思いますけれども、まあ、規模にもよるし、物にもよるんじゃないでしょうか。
卸売会社の人がリテールサポートなんかをしてるっていう場合も
ありますね。はい、まあ、何を運ぶかによるので、あんまりその生物だったり冷蔵が必要なものっていうのを運びたがらないとか、まあ、いろいろあるかもしれません。そうじゃなければ 一緒に混載して運んでくれるなんていうのもあると思います。
あ、でも最近は物流会社の人もあれですよね、融通利くようになってきてますよ
ね。まあそうですね、なかなかでもやっぱり物を運ぶっていうのはどうしてもこうボトルネックになりがちですよね。
そうですね、最近はね、人手不足ですから。
なんでね、はい、
これ一つのあれですね、物流って大切ですね。
物流大切ですね。これからどんどんやっぱり物流のところっていうのが、まあ、いろんなところでこうボトルネックになってくるんじゃないですかね。
物流は多店舗考えた段階から検討しとかないと大変ですね。
そうですね、まあだからまあ例えば、まあ、戦国武将じゃないけど毛利元就戦略とかね、なんか織田信長戦略わかんないですけど、全国狙うのか中国地方だけでやるのかとか、まあ、その辺も踏まえた上で多店舗展開っていうのを計画しておくといいかなというふうに思います。
ちょっと準備をしてかかる課題ってことですね、うん、で次がチェーンのイメージ環境設計ですね、は
い、そうです。これもやっぱり、まあ、ファミレスチェーンに行けば皆さんねよくお感じになることだと思いますけど、大体どこ行っても同じような環境デザインでできてますので、この店行ったらこんな感じで食事ができるんだろうなという安心感があると思いますけれども、まあ、そういった、まあ、イメージをやはりちゃんと醸し出せるようなデザインをしておく必要があるかなという気はします。最近居抜き店舗を使ってあんまりデザインを重視してないようなそういうふうなチェーンも出てきてますけれども、基本は空間設計、空間を含めてやっぱり飲食店なので、ここはある程度統一感が必要かなというふうに思います。
やはり区別しないとね、間違ったお店に行っちゃうっていう、
ね、そうですよね、はい、
焼き鳥屋さんの訴訟がちょっと有名でした。あと米田コーヒーさんもちょっと揉めましたよね。
揉めましたね、うん、
きちんと明確に分かるものがないと、うん、間違って入られてしまうっていう。
そう、米田さんもね、なかなかああいうので認められなかったんだけど、あれは認められましたね、判例でね。
ただ私居酒屋チェーンの人に聞いたんですけど、真似されるなんてもう想定しとかなきゃダメだよ
っておっしゃる通りですよ。それこそなんかまああえてあれですけどね、同じような業態をやってる大手外食チェーンもあります。どっかで流行ったって言ったら同じことをやるですね。それはしょうがないです。別にそこに特許があるわけでも何があるわけでもないですから、名前は使いませんけどね、商標があるんでね。でもやってる業態自体は真似されてもしょうがないですよね。だから早く先行者利益を得ることと、ブランド価値を高めて、同じような業態だけれどもやっぱりオリジナルのあそこのブランドに行こうと思わせるような世界を早く作らないとダメですね、
はい、で次が販促活動と手段の選択っていうことで、やはりこれは証券をどういうふうに設定するかっていう
ことですね。そうですね、これも紙面上あんまり細かく書いてないんですけど、結構重たい問題でですね、新規のお客さんを取るのなんか地元のお客さんがメインのターゲットなのに、なんか某ウェブサイトというかウェブで販促打ったりね、そんなことしたってね、意味ないんですよね。ビラ撒いた方がいくらかこうマシとかね、そういうのもありますよね。それも最初から計画をしないので仮説検証ができないので、お客さん来ないと困っちゃって、なんかそのなんとかログとかなんとかナビとかにお金払って宣伝しちゃうとそんなことしたってね、来ないんですよ。
その話はよく聞きますね
来ないんだけれども、なんとかナビとかなんとかログとかさんとかの持ってるいいところがあるんで、それを狙って広域、つまり電車を乗り継いで来てもらうようなお客さんを狙ってる業態だったら、それはビラ撒いたってダメなので、ウェブを使わないとダメですね。そういったちゃんと考えて反則打たんという感じですね。
やはりここは個別に山岡先生のような方にご相談した方がいいということですね。
そうですね。
あと次がハウスルーム。
ハウスルーム、ああはいはい。これもまた別のところで組織論、人材開発論になるんですけれども、チェーン化していくとやはりパートアルバイトさんっていう、そういった副戦力の方、スタッフの方が増えてくるので、そういった方がまあやる気を出して、あるいは楽しく仕事をしてもらうような職場環境、あるいは労働条件とか、そういったものを設計していく必要がやっぱ出てきますよね。その中で一番最初にハウスルールみたいなことを決めましょうというのを書いてるんですが、これも紙面の関係で1項目しか書けてないですけど、これもまあやろうとしたら一冊本が書けるぐらいですね、
はい、ハウスルールっていうのはお店の人材育成方針みたいな。
そうですね、はい、まあ旗頭っていうんですかね、従業員の方が高校に向かっていくとか、あるいはこれだけは守ろうみたいな、そういうふうな、まあ、旗印みたいなものがあるといいよねということをここでは書いております。
それでこれは飲食店じゃない 事業にも適用できると思うんですけど、適切な権限移譲と複数キャリアパス、
はいはいはい、
これは大切なんですけどね。
難しいですよねこれ本当にコンサル入ったら1年じゃできないですよこれ
でもこれがないとあれですよね、働いてる人ってどうして働いてるんだろうっていうのが
そうです、はい、そうなりますね。
だから飲食店も飲食を提供するけど人が大切だってことですよね。
そう、働いてる方がやっぱ気持ちよく働いているからニコニコしててお客さんも気持ちいいくご飯食べられるというのがありますから、やっぱ従業員さんが楽しくやれる環境を作らないといけないですよね。
あと次がですね、リニューアルのタイミングっていうことで、これは見極めちょっと難しい感じがするんです。
難しいですね。もう難しいんだったらもう最初から決めといて、3年経ったらいじるとか5年経ったらいじるとか決めといてもいいかもしれませんが、これはお金がかかることなんで、なんかややもするとずっとこうそのままやってて気がついたらガタ落ち、売上がガタ落ちしてたというようなことがあるので、まあ、早め早めに手を打つのがいいと思います。
そうですね、これは計画を立てて、例えばそのための積み立てをしておくとか、はい、銀行さんに相談しておくっていう、はい、とあれですよね、スムーズにいきますよね、
はい、もう
ね、
大規模修繕と同じなので、あのマンションとかの年次で計画しておくというのが一つと、あとは客観的な指標でミステリーショッパーみたいなものを入れて、何かの数値がある程度落ちてきた、例えばクレンリネスですね、清潔感というところがちょっとはポイントが何点以下になってきたら、例えばそこをリニューアルするとか、そういうふうなことを決めておいてもいいと思います。
はい、ということで今回は時間になりましたので、またこの続きは来週お伺いしたいと思います。山岡先生、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。